子育て教育24ページ千鳥で遊ぼの子育て講座。対象、市内に住む就学前の乳幼児とその保護者。内容、うちわを作ろう。時ところ、7月11日木曜日、10時から11時、一部千鳥保育園。定員15組、申し込み順。費用無料。申し込み問い合わせ。6月27日木曜日10時から、電話かファクスで、子供の氏名、年齢、電話、ファクス番号を明らかにして、一部千鳥保育園。電話762400、ファクス762401。児童手当現況届の提出は6月28日金曜日まで。児童手当は中学校終了前の児童を養育している人に支給しています。受給中の人、6月以降も引き続き受給するには、6月初めに郵送した書類を確認し、6月28日、金曜日までに必着で、電子申請か郵送、直接、子供課へ現況届を提出してください。現況届は、児童の養育状況や前年の所得などを確認し、6月以降の受給資格の確認や支給金額を決定するための届けです。提出しなかった場合は、受給資格があっても、6月以降の手当を受給することができません。受給していない人、児童手当の申請書と添付書類を提出してください。申請書は子ども課にあるほか、生駒市ホームページからダウンロードできます。手当の支給は請求月の翌月分からとなります。手続きが遅れると、受けられるはずの月分の手当を受けられなくなりますので、注意してください。児童手当の額、所得制限限度額未満の人の場合、表があります。区分、支給額、月額の順に読みます。3歳未満、15,000円。3歳以上、小学校終了前、第1子と第2子、10,000円。3歳以上、小学校終了前、第3子以降、15,000円。中学生、10,000円。表終わり。所得制限限度額以上の人の場合、区分。0歳から中学生、支給額、月額、5,000円。児童手当所得制限限度額について、表があります。扶養親族などの数、所得制限限度額、収入額の目安の順に読みます。扶養親族などがいない場合、622万円。833万3,000円。一人、660万円。875万6,000円。二人、698万円。917万8,000円。三人、736万円。960万円。四人、774万円、12万1,000円。5人、812万円、1,042万1,000円。表終わり。なお、実際の適用は所得額で行います。収入額は目安の額です。児童手当の額終わり。注意、 公務員は所属長から支給されますので、勤務先で手続きしてください。児童手当の所得制限区分の第3子以降は、高校卒業、18歳の誕生日後、最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の人を指します。問い合わせ、子ども課、内線776。子育て支援、親子サマーフェスタ映画鑑賞会。対象、生駒北、真由美、飛鳥の小学校区の小学生以下の子供とその保護者。内容、映画ボスベイビーの鑑賞会や、民生児童委員によるパネルシアター上演、おもちゃ病院、ブレスレット手作り工房、委員活動のパネル展示など。時ところ、7月27日土曜日13時30分開演。受付は13時から、ブースは12時30分から16時。北コミュニティセンターイスタ羽ばたき。定員450人。費用無料。映画鑑賞入場整理券は、7月7日日曜日10時から16時に北コミュニティセンター201セミナー室で配布します。1人3枚まで先着順。問い合わせ、民生児童委員の中村美希夫さん。電話782583。この事業は生駒市北第一地区民生児童委員協議会の主催で行います。ママとベビーのおっぱい相談会。出産後感じる授乳の不安や心配を助産師に相談してみませんか？生後1ヶ月から参加でき、月齢が同じくらいの赤ちゃんがいるお母さんと交流できます。対象、市内に住む生後1ヶ月から4ヶ月の乳児とその母親。直接授乳状況を確認することがありますので、参加は母親に限定。マッサージなどの直接的な手技は行いません。内容、助産師による授乳相談、体重測定、交流会など。相談会は3回あります。1. 2019年3月から6月生まれの赤ちゃんは、7月18日木曜日。申し込み開始日は、7月4日木曜日。2. 2019年4月から7月生まれの赤ちゃんは、8月20日火曜日。申し込み開始日は、8月6日火曜日。3. 2019年5月から8月生まれの赤ちゃんは、9月10日火曜日。申し込み開始日は、8月27日火曜日。いずれも時間は10時から11時30分。申し込みは申し込み開始日の10時から受け付けます。ところ、セラビー生駒。必要品。母子健康手帳、バスタオル、おむつや着替えなど。定員各5組、申し込み順。費用無料。申し込み問い合わせ。電話で、健康課マタニティコンシェルジュ。電話751175。ミッキーランド、羽ばたきミッキーを利用しませんか？ミッキーランド、羽ばたきミッキーは、子育て中の親子が好きな時に遊んだり、悩みを語ったりできる場所です。子育てアドバイザーに相談もできます。対象、市内に住む0歳から2歳児とその保護者。費用無料、自由参加。ミッキーランド、開催日。月曜から日曜日の10時から16時、第3金曜日祝日 年末年始を除きます。ところ、生駒生成ビル3階、問い合わせミッキーランド、電話752111、羽ばたきミッキー、開催日、火曜から金曜日の10時から12時と13時から16時、午前午後入れ替え制、第3金曜日、祝日、年末年始を除きます。ところ、北コミュニティセンター、イスタ羽ばたき内、問い合わせ、羽ばたきミッキー、電話、713301。親子の絆づくりプログラム。対象、市内に住む、平成31年3月1日から、令和元年6月1日生まれの第一子とその母親で、全日程に参加できる人。内容、初めての子育てで感じる悩みや喜びを共有しましょう。子育ての知識を学び、仲間づくりもできます。時ところ、8月1日、8日、15日、22日、いずれも木曜日、13時30分から15時30分、子育て支援総合センター、定員16組、抽選制、費用無料、初回に別途テキスト代1080円が必要。申し込み問い合わせ、7月11日木曜日までに必着で、生駒市ホームページの申し込みフォームかはがきに、住所、母親と子供の氏名、振り仮名、年齢、子供は生年月日、電話番号を書いて、子育て支援総合センター、親子の絆づくり係、郵便番号、630-0257、元町1丁目 6-12、電話、735582。一人一人の正しい知識と適切な行動で熱中症は予防できます。熱中症は梅雨が明ける7月から急増しますが、真夏だけでなく暑ければいつでも起こる危険があります。梅雨の中休みや残暑の時期も油断は禁物。中でも急に暑くなる日は体が暑さに慣れておらず注意が必要です。熱中症は防げる気象災害です。熱中症は水分や栄養をとったり、部屋を涼しくしたり、休憩をとったりすることで防げます。熱中症になりやすいのは高齢者や子どもたち。ちょっと一涼みしませんか？水分とってる？少し休んだ方がいいよ、など、声を掛け合って熱中症を防ぎましょう。熱中症予防の声かけの輪を広げていく、熱中症予防声かけプロジェクトに賛同しています。熱中症予防声かけプロジェクト、一涼みしよう、飲み物を持ち歩こう、休息を取ろう、声を掛け合おう、栄養を取ろう、温度に気を配ろう。熱中症が疑わしいときは、まずは実践。涼しい場所へ移動する。衣服を緩めて休む。体を冷やす。水分、塩分を取る。医療機関へ運ぶ。暑さ指数をチェック。生駒市ホームページに、現在の奈良県内の暑さ指数や、暑さ指数の活用方法、緊急時の問い合わせなど、熱中症対策について掲載しています。暑さ指数確認のための QR コードが26ページ下中央にあります。問い合わせ健康課、電話752255。
環境エコ27ページ。もったいない食器市で リユース食器を販売します。内容、陶磁器製やガラス製の食器を毎月配布する、もったいない食器市。7月はリユース食器の販売も行います。ディアーズコープイコマ開催分を除きます。営利を目的とした購入はできません。時ところ、7月4日木曜日13時から15時、南コミュニティセンターせせらぎ。7月18日木曜日13時から15時、北コミュニティセンターイスタ羽ばたき。販売価格、1点100円から1000円程度。問い合わせ、環境保全課、内線356。正しい理解で虫対策。3つあります。1、蜂。巣を刺激しない限り、ほとんど攻撃してきません。蜂の駆除は、生駒市では行いませんので、各自でお願いします。駆除の方法。動きが鈍くなる夕方以降に行います。懐中電灯などの使用は避けてください。市販の蜂専用のスプレー式殺虫剤で、蜂が巣から落ちるまでスプレーしてください。飛び立った蜂も薬剤がかかっていれば死にます。スズメバチは駆除に危険が伴うため、駆除業者への依頼をお勧めします。業者に依頼する場合、補助金の対象となることがありますので、依頼する前に環境保全課に相談してください。蜂の駆除後、巣に蜂がいないことを確認してから除去してください。1日から2日は巣に戻らなかった蜂が戻ってくる場合があるので注意してください。戻ってきた蜂は同様に夕方以降殺虫剤をスプレーしてください。除去した巣は踏みつぶした後、ゴミとして処分してください。アシナガバチ、スズメバチは、翌年も同じ巣を利用することはありません。11月下旬以降には、ほとんどいなくなります。駆除時の服装は、肌を露出せず、厚手の白っぽいものを着用してください。なお、環境保全課では、無料で蜂用防護服を貸し出しています。2. セアカゴケグモ。強い神経性の毒を持っていますが、攻撃性のないおとなしいクモで、触らない限り噛まれることはありません。生息場所。日当たりが良く暖かいところ、乾燥したところ、昆虫などの餌が豊富にあるところ、排水口やグレーチング、フェンスの基礎部など。駆除の方法。素手で触らず、殺虫剤をかけるか、靴で踏みつぶしてください。卵は踏みつぶすか、焼却してください。もし噛まれたら、患部を水で洗い、病院で治療を受けてください。その他の注意点。庭の手入れは手袋をしてください。クモの毒牙は 0.5 ミリメートル。3. ユスリカ。側溝や水路周辺などに多く集まり、柱状に飛んでいる蚊に似た虫がユスリカです。蚊と違い、人の血は吸いません。幼虫は溝などの泥に生息し、基本的には益虫であると考えられています。不快な場合は、家の周辺の溝などの泥を取り除き、幼虫や卵を除去しましょう。なお、蚊やユスリカの発生源である溝などに薬剤を散布すると、下流の生物や植物の生態系に悪影響をもたらす恐れがありますのでやめましょう。問い合わせ、環境保全課、内線373。